ルカによる福音書第24章の13節から15節。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタツィオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。以上です。東日本大震災の時のルーテル教会の支援センターの名前はですね、隣人というですね、まあ有名なですね、サマリア人の例えから隣人、まあごくですね、当然な成り行きで隣人っていうふうになったと思います。そして、仙台市内にあるですね、聖公会の支援センターとですね、一緒に、まあ、やろうということで、聖公会がですね、借りたですね、事務所ですね、仙台の事務所に、机を置いてですね、一緒にですね、働きを始めたですね。まあ、エキメニカルというかですね、まあ、聖公会とはですね、聖公会とカトリックとルーテルは常にですね、いろいろな話をしてきましたので、災害の時にもですね、すぐに一緒になってできたんだというふうに思います。まあ、そうやって一緒にですね、いろんなことを話し合ったからですね、普段そういうことがあったからですね、まあ、共に手を取ってですね、やれたんだ。まあ、聖公会とルーテルは、まあ、初めの頃は共同してやっていたのです。で、宮城県のですね、支援にですね、それぞれ立ち上がってですね、行ってます。まあ、それぞれに、ですから名前がついていまして、ルーテル教会は先ほど言いましたように、隣人プロジェクトですけど、実は聖公会は何という名前を付けられたかというと、一緒に歩こうプロジェクトだったんですね。隣人ではなくして一緒に歩こうプロジェクト。まあ、多分どちらもですね、その教会のですね、特徴というかですね、ユニークさが出てるんだなというふうに思います。まあ、この2つのですね、オフィスがですね、1つになった時にですね、みんなですね、一緒に歩く隣人、それで行こうねって話をですね、しててですね、まあ、ある時まではですね、一緒にやってましたが、そのうちですね、バラバラに歩こうねってことになってですね、まあ、そういうもんかなと思います。まあ、ルカによる福音書はですね、イエス様の復活の出来事をですね、ガリアではなくですね、エルサレムの周辺の出来事からですね、記しています。まあ、すぐにですね、復活の後ガリアに行かれたわけじゃなくして、ルカによる福音書ではですね、エルサレムからその後ですね、伝道が始まったことを描き出して、今日は二人の弟子がエマオへの道を歩きながらですね、イエス様の十字架の出来事や復活のことを論じ合っていたと書きます。そこにイエス様が現れておられますですね。で、不思議なことにですね、彼らはそれがイエス様だというのは分からないですね。これが不思議です。今まで一緒にですね、生活をし、御言葉を聞き、この人こそ神だと思って信じ従っていた人の姿が全く分からないですね。誰かわからない。でも、このルカによる福音書はですね、何て書いてあるかっていうと、一緒に歩き始められたと書いてあるんですね。ですから、誰かが一緒に歩いているってことは分かったんですけど、それがイエスだとは分からなかったというふうに、ルカによる福音書は記しているのでしょう。東日本大震災のテーマはですね、隣人っていうことからですね、ルーテル教会を始めました。でも最終的にですね、私たちがその現場からですね、使わされていくときに思ったのは、隣人からちょっと変化したんですよね。変化した、何を変化したかっていうと、隣人ではなくして寄り添い人なんだろうなというですね。それがですね、微妙に変わったところです。隣人から始めて最後は寄り添い人になっていくというですね、隣ではなくて寄り添うということがですね、この寄り添うってことになると、隣ではなくてですね、一歩踏み込んだ形の支援活動にならなきゃいけなかったっていう、そういうことなんだろうなと思います。隣にいればいいっていうことではなくして、その人にですね、寄り添ってですね、そして、援助ができることがあればしていくと。ですから、良きサマリア人の例え、誰が隣人になったか、そういうふうに訳されていますけども、本当は誰がその人に寄り添ったかというふうにですね、言われてたんじゃないかなと思います。じゃあですね、熊本の支援のテーマは何だったかって、ルーテル教会はですね、できたしこってですね、できたしこプロジェクトなんですけど、まだ災害の途中ですからですね、先が見えていませんけど、このできたしこっていうのはどうつながっていくんだろうな、 ですね。で、きたしこ、まあ、隣人がですね、寄り添い人へと変化していける。できたしこっていうのは、できて終わりかなとですね。まあ、できたしこがですね、どこにどうつながっていくか、次の思念は一体何なのか、まあ、そのことをですね、やっぱり考えていかなければ、できたしこはできたしこで終わってしまうし、それが本当に私たちがする支援だったのかということを、後で反省するようになるだろうなと思います。今はですね、緊急支援からですね、まあ、自立支援、生活支援と受かっていくとですね、その中のできたしこは一体どういうふうに変化していくのかっていうのを見守っていきたいなというふうに思います。まあ、一体どこに行き着くんだろうか、共に歩むイエス様からの答えをですね、私たちは待っているところかなと思います。まあ、イエス様はエマオへの途上で、まず弟子たちに近づいてこられたんですね。隣人ではなく、二人に寄り添って一緒に歩かれた。まず一緒に歩くことから始められた。まあ、この復活後の出来事の中に、痛み苦しむ弟子たちのためにされたことが凝縮しているのでしょう。まあ、どんなにですね、痛み苦しみがあったとしても、私は一緒に歩いている。一緒にですね、寄り添っている。まあ、そういう行動を考えながらですね、私たちは今回の支援も続けていかなければならないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。大きな雨が降っております。その中で私たちは今日も守られて、ここに御言葉を聞く機会を与えられました。どうか主が私たちを通してされる一つ一つの技が、あなたの御心にかなう技となれるように、どうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、そこに集まってくる人々の上に、豊かな聖の祝福と守り導きがありますように、病床にある方、悩み苦しむ方、死に直面している方々、どうかそれぞれの横にイエス様が寄り添ってくださって、御言葉によって励ましてください。今日生きるために必要な糧を聖霊によって私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。